皆さんおはようございます。8月30日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当にですね、大雨が、この日本列島あちこちで降りまして、大変な被害が出て、しまいましたですね。本当にお見舞い申し上げたいと思います。またかといってですね、猛暑はまだ続くわけでして、昨日あたりはですね、とても、涼しい日でありました。クーラーもいらないようなですね、日だったですね。本当にまたこれからまた暑さもですね、ぶり返してくるようでして、もう一頑張り、しなきゃいけないなというふうにですね、思いますですね。どうかですね、いろいろなことがありますけども、希望を持ってですね、乗り越えて、いきたいなと考えております。さて、早速ですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書はですね、コリントの信徒への手紙の1の、13章の1節以下であります。この箇所はですね、本当に愛の讃歌と、言われておりますですね。本当に有名なところでして、結婚式なんかでもよく読まれる、箇所であるわけです。愛は忍耐強い、愛は情け深い、愛は妬まない、とうとうですね、美しい言葉が、綴られているわけです。しかしこの、コリントの13章にですね、なぜこの突然にこの愛の讃歌が出てくるのかと、それはですね、その愛の讃歌をですね、書かなければ、書かざるを得ないような、そういう状況がですね、どうもこのコリントの教会に、あったと思うんですね。このコリントの教会の中にはですね、この私はパウロにつく、私はアポロにつくと、ケファにつくというようなですね、そういう派閥争いがどうもあったわけですね。これはコリントの1位の1章の載ってますですね。さまざまなですね、また、道徳上の乱れもあったようです。で、教会の中にもですね、この財産をめぐる争いもあったようですね。直前のこの12章ではですね、この、威厳を語る人々がですね、この自分たちはこの聖霊を受けているが、あなた方は聖霊を受けていないから威厳が語れないと、他者をですね、見下すような傾向があったわけですね。コリント教会はあまりにもですね、多くの問題を抱えて、そこにはですね、どうもこの愛が欠けていたようです。いやですね、本当にこう、ごたごたと人と争う仲間同士が言い合ったり争ったりする、お前はここにいちゃいけないだとかね、本当に嫌な言葉ですよね。だからパウロはですね、あなた方に今一番必要なものは愛なんだと書き送ってるわけですね。自分のことばかり考えている、自分のしていることが一番いいんだというような思いをどうしてもあの持ちがちな私たちじゃないでしょうか。先ほどですね、この13章の1節以下を読んでいただきましたけども、12章のですね、ちょっと前ですけども、27節からちょっと読んでみたいと思うんですね。パウロはこう言ってんです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分ですと言ってます。神は教会の中にいろいろな 使徒をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す、賜物を持つ者、援助する者、管理する者、異言を語る者などです。皆が使徒であろうか、皆が預言者であろうか、皆が教師であろうか、皆が奇跡を行う者であろうか、皆が病気を癒す賜物を持っているだろうか、皆が異言を語るだろうか、皆がそれを解釈するだろうか、あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさいと。そこで私はあなた方に最高の道を教えますと記されてますですね。このそのことによってですね、パウルの言う愛とはですね、何かが本当に、鮮明にここで浮かび上がってくるんじゃないんでしょうか。この12章ではですね、パウルはですね、教会はキリストの体であり、あなた方はその部分なんだと言ってます。教会の中ではですね、人はいろいろな役割を持ちますね。教会全体をこの指導する、まあこの時は使徒がいたわけですね。で、使徒からですね、教育されて説教する預言者が、生まれたわけですね。それで子どもとか信頼会社を教える教育係の先生で、彼らはですね、教会を指導する役割を持つわけです。また賜物を持ってですね、教会に仕える人々がいるわけです。病気を治す賜物を与えられている人、経済的に困窮している人に支援の物資を送ったりする人、会計や管理的な事柄に、ですね、責任を持つ人もいる、あるいは異言を語る人もいたわけです。さまざまな人々のこの奉仕によって教会活動はですね、多様にあって豊かになるわけです。しかしですね、ここにこの人間の罪の問題が出てくるわけです。指導者たちはですね、自分たちこそ教会のこの頭であって頭脳なんだと、ブレインになっているんだと、で、単なる手足ではないんだと威張り始めるわけです。奉仕する人も、私はこんなに奉仕しているのに、あの人は何もしないと言い始めるわけです。賜物がありますから、何もしないような人を攻撃して、人をですね、侮辱するような言動が始まっていくわけです。その人々にパウロは言うわけです。教会はキリストの体であり、あなた方はその部分なのだと。そして体とはですね、一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しむ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶんだ、そういう存在なんだと言ってるわけです。指先が痛むね、あるいはどうもこの、腰が痛いですね。そのために私たちはこの安眠を妨げられることもあるわけです。胃の調子がおかしくなれば、本当に朝起きて胃の調子が悪い、また腰も痛い、いろんなとこが痛む、そうするとその一日がね、台無しになってしまうんですよね。体のどの部分、どの器官がですね、働けなくなる、停止してもですね、体全体の調子は狂ってくるわけです。同じように教会員の一人の人が経済的な問題を抱えていたりですね、この人間関係に苦しんでいる、あるいは心や体の不調に苦しむ、その時には教会全体が苦しむんだとパウロは語ってるんですね。 だからパウロは続けるんです。12章31節ですね。あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさいと。私たちに最も必要な賜物とは何でしょうか。それはですね、お互いが相手のことを思い合うこと、そのことを大事にする愛ですよ。ですから愛こそ熱心に求めるべきものであって、この愛がなければ全ての行為行いは虚しいとパウロは語るわけです。それが13章のこの愛の参加と言われているところなんですね。このコリントの、教会の人たちはですね、それぞれの賜物を誇って、それでまた神秘体験をこの自慢してですね、またこの自分がこれだけのものを捧げているんだということをですね、称賛してたわけです。しかしパウロは言うわけです。13章の一節です。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバルと言ってますですね。愛がなければね、本当に騒がしいドラ、やかましいシンバルに過ぎないということを言ってるんですよ。本当にこのドラとかシンバルというのはね、この異教の礼拝において本当にですね、人をこう陶酔状態に置く、そのようなための道具として用いられたわけです。単調なリズムを繰り返して、この繰り返し聞くことによってですね、この自己陶催眠ですねが始まっていくわけですよ。しかしそれはね、一時のいわゆる陶酔状態であって本物ではないんですね。で、パウロはですね、続けるわけです。13章2節で、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しいと言ってますですね。教会でですね、熱心なこの証しがなされてですね、燃えるようなこう祈りや賛美が捧げられても、それがですね、自己陶酔に終わったら全ては虚しいんだと。たとえね、牧師が熱情あふれる説教を行ってですね、会衆が涙を流してもですね、それはその場限りの感動です。それも虚しいと。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、語ろう、誇ろうとしても、我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もないと、13章13節で言ってますね。愛がなければ全ての行為は無益だと彼は言うわけです。確かにね、その通りだと思います。まあね、私も経験しましたけど、身振り手振り、声を張り上げて、この牧師がですね、その説教するわけですけど、なんかね、本当に、特にこのコリントのところを挙げて説教を聞いたとき、感動も何もしないわけですよ。中にはね、まあね、すごいなんか心動かされるなんてことをおっしゃった、方もいらっしゃるんですけども、虚しさが残りますですね。結局 そういう牧師がいいんだという、教会もあるわけですよ。だけど結局はね、身にならないっていうか、そういう教会が分裂をしていく、その様を見てきました。 こうカリスマ的なね牧師のそういう言動行動、まあ本当にね虚しいものが残ります。結局そこから去っていく人も大勢見ましたね。本当にそういうことがあるわけですよ。まあ気をつけなきゃいけないと思うんですね、そういうようなね。きちんと、この聖書が何を語っているかということを、伝えていかなきゃいけない。余分なジェスチャーとか、いらないと思うんです。淡々と語ればいいんですよ、ね、私はそう思ってます。本当に愛がなければ無益だなと私はつくづく、思わされてます。それでですね、13章4節から、有名な言葉が始まるわけです。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えると書いてあります。ここにはですね、この愛に関する定義がいくつか述べられてますね。そのうちもですね、8つがですね、こう否定的に書かれてるんですね。妬まない、高ぶらない、苛立たない、なぜ否定形で書かれているのかと思いますね。コリントの人たちはですね、こうどうもこう妬んだり高ぶったり苛立ったりしてた、そういう存在だったみたいですね。この妬みをやめなさいと、高ぶることをやめなさい、苛立つことはやめなさいとパウロはですね語るわけです。ここにあるのは単純な愛の参加ではないことにですね、私はこう注目しなきゃいけないと思うんです。愛は忍耐強いもんだと、愛するとは相手のことを忍耐することだとパウロは語るわけです。愛は情け深いんだ。キリスト者はですね、往々にして善良であっても思いやりのない存在になりがちじゃないでしょうか。表面的にはね、穏やかなようなことではあっても、どっかでいつも感情的になってる、そういう思いを持ちがちですよね。あんなことを言ってるとかね、こうどうしても心の中に思ってるわけですよね。この非常にこう牧師とか信徒のですね、またこの配慮に欠けた一言が、他者を傷つけることも、まあ、起きてくるわけです。非常にこの教会の雰囲気がですね悪くなるわけですよ。そういうことがどうしても起きる。それはね、向いている方向性が違うと思うんです。教師が生徒の方を向くときですね、彼は愛ある教師になると思う。医者が患者の方を向くときに本当に愛ある医者になると思う。愛は自分の方じゃなくって他者の方を向くわけですよ。だから愛は自慢しない、高ぶらないんです。しかし教会の中にはですね、いかに高ぶりがあるか、長い教会生活をしている人はですね、知っておられると思います。愛は自分の利益を求めないんです。パウロは繰り返します。すべてのことが許されているが、すべてのことが益になるわけではないと言ってるんですよ。だからいろいろとね、キリスト者だ、キリストを愛していると言ってもですね、どうしても自分たちというのは自分の方に向いてるんじゃないんでしょうか。この愛を意味するこのギリシャ語は エロスという言葉、あるいはフィリアという言葉、あるいはアガペというの3つがあるんですね。で、本田哲郎さんという司祭さんが次のように説明してますね。人の関わりを支えるエネルギーはエロスとフィリアとアガペであると。この3つの区別をなしに愛と呼ぶから混乱するんだと。エロスは妻や恋人への本能的な愛、フィリアは仲間や友人の間に自然に湧き出る好感、友情としての愛だと。で、アガペは相手が誰であれその人としての大切と思う気持ち、その人をですね、その人として大切と思う気持ち、聖書で言う愛はこのアガペであると。エロスはいつかはこう薄れていく、フィリアはですね途切れる時もあるんです。しかしアガペはですね、相手が誰であっても自分と同じように大切にしようと思い続ける限り薄れも途切れもしないと本田さんは、言われてます。このエロスとフィリアはですね、この人間関係を豊かにする愛だと思います。夫婦がこの夫婦がこの愛し合うこと、友人を大切にすることはとても大事な愛だと思います。しかしね、それは感情的な愛じゃないでしょうか。基本は好き嫌いがあるんですね。人間の本性に基づく言うだと思います。その愛はね、いつかは破綻することもあるわけですよ。人は自分のために相手を愛するんであって、相手の状況が変化すればね、その愛は消えていくわけです。この愛の破綻に私たちは苦しんでいるんじゃないんでしょうか。若いこの恋人たちはですね、相手がいつ裏切るかを恐れているわけですね。結婚しても奥さんは、夫が自分を本当に、愛してくれないことにですね、悩みを持つことも多いわけです。あるいは逆もありますよね。本当に自分のことを愛してくれてるのかと悩んじゃう人もいっぱいいるわけですね。あるいはね、この信頼していた友人からね、裏切られたっていう経験を持つ人は多いと思うんですよ。ね、何十年も付き合ってたけども、全くこうね、いわゆるフィリア、友人、友情を感じられなくなることもあるわけです。本当にですね、私ももう何十年と付き合っていた友達がいるんですけども、本当にですね、はっと気がつくと、この人は人のことを考えない人だって。もともとそうだけど、自分勝手な人間なんだなって、つくづく思うようなこともあるわけですよ。そうするとね、それが鼻についてきて嫌になってきちゃうんですね。自分のことばかし考えてて、自分の利益のことばかし考えてて、人が苦しんでると、ね、苦しみの中にある。大変な状況にある。あるいは目の前で私が苦しんでいる。そのような時にですね、この結局はですね、こう本当に友人のことを考えてるのかなという思うことがあるわけです。すいません、本当にですね、人って変わるもんですよ。この説教でこんなこと言っちゃいけないと思うんですが、この日本では地震がいっぱい続きましたね。東日本大震災、 本当にありまして、この関東教区でもですね、みんなで一生懸命にね、あの三陸の人たち着るものもなくなってしまったでしょうとか、いろいろと、本当にみんなで応援しようよと言って、それで、本当に支援物資を、調達しましたですね、皆さんでね。その時にも、手伝ってくれと言っても何もしようとしてくれない。おい、ちょっと教会に協力してくれないかと言ってもね、本当にあの何もしようとしない、そういう人っているわけです。実際にね、関心も持たないんですよ。そうなるとね、友達だなと思ってたけども、なかなか友情関係っていうのが薄れていくんですよね。復興支援コンサートやるから手伝ってくれないかと言っても、こう全然無関心で、手伝うともしない、そういう人っているわけです。まあ、それはその人でいいんです。だけどそれまで楽しく付き合ってたそのフィリアですよ、それがね薄れていくわけですよ。本当にね、私たちのこの悩みっていうのはね、大半は人間関係の破綻から来るんじゃないんでしょうか。ですからね、私たちはね、裏切られることのない愛ですよ、アガペの愛を知ることが必要だと思います。この13章の4節から7節にね、こうあります。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず、高ぶらない、礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない、不義を喜ばず、真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。こう記されてるんですよ。ねえ。そのすべてを望み、すべてに耐える、そういう愛です。この愛、アガペはですね、私たちの中に本来存在するものではないんですね。私たちの中にあるのは自己愛ですよ。エロスとフィリアだけですよ。だから自分の子供を愛せても他人の子供は愛せない。自分の兄弟を愛せても他の人には関心が持てない。自分の中にこのアガペ、愛がないことを知ることがですね、最初の一歩じゃないでしょうか。このコリントの信徒の手紙、今読んでますけども、これの1のね、10章、まあ、先のところですね、10章23節から24節にこうありますね。すべてのことが許されている、しかしすべてのことが益になるわけではない。すべてのことが許されている、しかしすべてのことが私たちを作り上げるわけではない。誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさいと書いてあると、そのようにパールは語ってるんですね。自分の利益じゃなくって他人の利益を追い求めなさい。このコリントの教会のこの人々のですね、人々はですね、語りました。私は自由なんだと、ね、何者にも束縛されないんだ、すべてのことは許されているんだと思ったわけですよ。しかしパウロは言うんです。キリスト者の本当の自由というのは他者への愛によってね、それがなされているかどうかってここにかかってるんだと。すなわち他者への愛を持ちなさいと言ってるわけですよ。どうしてならば、主イエスがあなたのために死んでくださったからあなた方は自由になったんだよと。それは主イエスが私たちのために十字架で私たちの罪を贖ってくださったこと、 そのことによって私たちは自由にされたんだと。だからそこに私たちの責任が生まれてるんだ、ね、その責任を果たすことによる自由なんですよ。だからパウルが語るこの愛はね、自分中心の愛じゃなくって他者の利益を求める愛なんですね。愛、アガペはですね、私たちの中に本来存在するものではないわけです。しかし神様はそのあなたを神の子としてくださった。その時教会の兄弟姉妹も同じ神の子としてあなたの兄弟姉妹になるんじゃないのかと。それなのになぜ兄弟姉妹が困惑するような自分勝手の行動が出てくるのかとパウルは問いかけているんです。私たちはね、愛をラブと呼ぶことをね、いわゆる恋愛の愛ですね、呼べるのかどうかってことですよ。聖書の愛、アガペに最も近い言葉はね、尊ぶ、大切にする心という思いが出てくるんじゃないんでしょうか。リスペクトじゃないでしょうか。このキリシタン時代のですね、宣教師がですね、アガペをこの愛と訳さないでお大切と訳したと言われてます。お大切にですね、本当に面白い訳ですね。適切だと思います。お大切に、アガペはですね、本当感情、ね、じゃなくて意志だと思うんですね。わあ嬉しい、悲しい、そういうような感情じゃなくて意志なんですね。思う心ですよ。それは神様から与えられる賜物だと思います。私たちはね、嫌いな人を好きになることはできないね。それでも彼らのために祈ることはできるんじゃないんでしょうか。自分に敵対する人のために祈るという実験を私たちもですね、始めた時、その祈りはですね、真心からのものではなくて形式的なものでしょう。しかし形式的であれば、あり続ける、祈り続けることによってですね、憎しみが愛に変わっていく体験をするんじゃないんでしょうか。どうしようもないけども、とにかく祈り続けようとね。あの人が自分勝手な生き方じゃなくって、悔い改めの時が起きますようにね、祈り続けてる。だけどね、確かにね、変わってくるんですよ。決してその人をね、憎み続けることはできないんですよ。だからその人のために祈るわけです。最後にパウルは言うわけです。13章の8節、予言は廃れ、異言は闇、知識は廃れよう、しかし信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛であると言っています。どのような問題を教会が抱えていようが、どのように不完全であろうとも、どのように醜い現実がそこにあろうともですね、教会は神の国の共同体なんです。私たち個人にしてもそうですよね。そうなんですよ。醜い現実ばかしですよね。でもだから私たちはこの教会から離れないんです。信仰から離れないんですよ。それはキリストの血によって買い取られた共同体、またキリストの血によって贖われた私たちなんですよ。教会に、 ね、で起きてくるといろんなでの問題、また私たち自身の生活の中でも起きてくる問題、それはね、すべて愛によって解決が可能なんです。そして最終的に残るのは信仰と希望と愛だとパウロは語ってるんですよ。私たちが教会で求めることは自分の救いや自分の達成じゃないと思います。それはすでにもう神様から与えられてるんですよ。そうじゃなくって、自分の利益じゃなくって隣人の利益を追い求めていく、その他者の救い、隣人の欲望、喜びが我が自分の喜びになった時ですね、教会には教会になっていく、また自分たちも自分も本当の生きる喜びを知って信仰者になっていくんじゃないんでしょうか。ボンフェファーのあの獄中書簡にですね、こう書いてあります。教会は他者のために存在する時にだけ教会である。教会はあらゆる職業の人にキリストと共に生きる生活とは、何であり、他者のために存在するということが何を意味するかを告げなければいけないと、そのようにして書いてあります。私たちもですね、この信仰と希望と愛、そのことを持ち続けてですね、隣人のために、また世界の人々のために、その祈りつつですね、キリストの愛を述べ伝えてまいりたいと、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の恵み豊かにありますようにお祈りしております。それでは祈りを捧げましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に私たちは自己中心的な愛を持ちがちであります。このような私たちの醜いエゴをなくすようにどうか神様してください。どうか神様、信仰と希望と愛を持って隣人に仕えながら歩んでいくことができますように、私たちを守り導いてください。この世のすべての人の上に御恵みが豊かにありますようにお願いいたします。願いと感謝、尊き主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。